皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴ音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年3月11日にミーフィーネットで発表された、私の連行を妨害していた男性が進めるようになったという内容です。それではお聞きください。私の連行を妨害していた男性が進めるようになった。文、中国のダーファーです。私はファルンゴン関連の資料を配布したとして通報を受け、拘置所に送られました。昼休みや夜でも、人々が眠っている時間帯でも、私には常に二人の見張りが当てられていました。しかし見張りは昼休みに他の業務をしなければいけないシフトがあったので、私はその時間を連行に当てていました。刑務官は受刑者たちに、殴る、罵る、足を引っ張る、手を叩くなど、可能な限り私の連行を妨害するよう命令しました。私は彼らに、ファルンゴン修練者は良い人たちです。ファルンゴンを迫害する者は誰でも因果応報に合うでしょうと言いましたが、彼らはそれを信じず、私の連行を妨害し続けました。しかし彼らの中に報いを受けた者がいました。1、飲酒運転の受刑者。ある日の午後、新しい受刑者がやってきました。逮捕歴がありますが、今回は飲酒運転で逮捕されました。飲酒運転は通常保釈まで7日間拘留されます。彼は7日間、昼休みのシフトがずっと私と同じでした。私は休憩中に連行を続けていました。しかし私が始めるや否や、その受刑者は突然私の手を叩きました。私は彼に言いました。ファルンゴン修練者は善良で無実なので、ここに閉じ込められるべきではないのです。私の修練を妨害しないでください。この受刑者は飲酒運転のために拘留されるのはわずか7日間だと言いました。休憩が彼と同じシフトの私が連行をすると、彼はトラブルに巻き込まれて、予定通りに出所できなくなるのではないかと心配していました。ところが、昼休みの後、彼は非常に頻繁に、約10分ごとにトイレに行き始めました。2、善悪には報いがある。それから数日間、彼は私の連行を妨害しました。そして10分ごとにトイレに行き続けました。彼は怖くなったのか、私が連行してもしばらくの間妨害しませんでした。するとトイレに行くことがなくなりました。私もそれに気づき、私は彼に、頻繁にトイレに行かなくなったのは、私に連行させてくれたからだと言いました。しかし最初は相手にしてくれず、妨害がまた始まり、トイレ通いも再開しました。このことを私がこの受刑者と何度も話し、他の受刑者もそのことを知るようになりました。受刑者リーダーも他の受刑者からこの件について聞いていたようです。飲酒運転の受刑者は怖くなって、私の連行の邪魔をやめました。するとその日の午後から彼はまた頻繁にトイレに行かなくなりました。まさか刑務官が気づくとは思いませんでしたが、このことに気づいたので、刑務官にも善行は報われ、悪行は罰せられると話しました。そして飲酒運転の受刑者に、今後私の連行の邪魔をさせないようお願いしました。飲酒運転の受刑者は公の場では何も言いませんでしたが、私がまだ連行していない時に、こっそりと連行するよう何度も勧めてきました。そして刑務官に見つからないよう、彼は自分の顔に紙をかぶせ、一番奥の隅に行き、私が見えないと言いました。それ以来、私が連行するとき、彼は妨害しなくなりました。 そして彼が頻繁にトイレに行くことはなくなり、7日間の拘留の後、釈放されていきました。官房内の誰もが、善悪には報いがあるという出来事を目の当たりにしました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト jp.minghuhui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。